おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
今から2000年も前に書かれました司馬遷の史記を取り上げております。で、中国を統一した秦の始皇帝が旅先で死んじゃったというね、強力なそのパワーで中国をたちまちのうちに大統一した始皇帝でありますが、50歳、脳疾患で死んじゃったという。で、この時にその始皇帝の死を知りましたのは、総理大臣をやっておりました岸っていうのがいたんですな、次男坊の子外、そして、宦官官僚長江という、この3人が始皇帝の死を知っておりまして、なんとここでバラすとまずいっつんで、3人は始皇帝の死を隠し続ける、そう史記は書いております。
はい、
なんと生きているふりをして首都咸陽まで始皇帝を運ぶんですな。三人でお芝居をして。どうしたか。始皇帝の乗っている始皇帝車があるでしょ。あれをクール宅急便にしたっていうね。
当時だと物は何ですか。カゴみたいなものですか。
ね、これ、
なんだろう。
式に書いてあるのは音量車って言って、なんか冷暖房を調節する車を作ったっていうんですよ。
どうやんな、氷かなんか入れるんですか、
ね、まあそういうことでしょうね。
はい。
で、一番三人が気をつけたのは式によると匂いなんだそうで、だんだん毎日腐ってくるんですって。
はい。
そのやっぱり何ヶ月もかかるんですよ、首都まで帰るのは。で結局もう最後の方はもうクールが効かなくなりまして。匂いが表まで出てきちゃったもんで、
はい、
その官僚例の宦官の長江は30キロの魚を後ろに従えて2台で走行したっていう。
こっちの匂いなんだよっていう。
魚が腐り始めて、その匂いで刺繍をごまかして、やっと首都咸陽にたどり着いて、この次男坊の長男じゃなくて子外の方を後継ぎにしたっていう。で、この子外ってのはぽーっとしとるんですな。
はい。
それを、この、宦官の官僚の長江が操り続けるという。
はい。
で、その操り方が一番有名なエピソードが、子外に取ってきた鹿を見せて、長江が馬でございますって。で、二世皇帝は、これしかないよねっていう。そうすると、周りにおりました古文どもの中で、そうですよこれ鹿ですよっていうやつがいる。
うん、
いや、これは長江さんおっしゃって、これ馬ですよっていうやつがいる。
はい。
二手に分かれちゃった。
はい。
馬って言ったやつだけは命助けて、鹿ですって本当のことを教えたやつを帰りに全員殺してるっていう。で、次の日にまた、この二代目皇帝の子外が、またこう鹿を見せられて、昨日これ、馬釣ったじゃんねえって聞くとみんな、これ鹿ですよって言いながら。あ、どっちだったっけ、わかんなくなった。あ、みんな、まあ、とにかく、馬と鹿の違いさえ皇帝がわからない環境を作ってしまって、これがまあ、馬鹿の始まりって、言われてはいるんで、これは俗説らしいですな。これはやっぱり、ちょっと俗説っぽいんですが、
はい、
でも物がわからない、バカっていう言い方は、やっぱり中国にもあるそうでありまして、
はい、
まあ、俗説によりますと、これで、まあ、愚か者のことをと。やっぱり、馬と鹿の違いがわからないような皇帝だと、どうもこれは危ないぞという、天下再び乱るるの戦運の気配がブワーッとこれで中国中に広がるわけでありますな。
はい。
あとは、刑罰主義が支配したわけでありますが、これが面白いことにまた裏目に出るところが難しいところなんで、そのあたりはね、また明日の続きということで。